それでは何点かご質問いただいてます。私の方から回答させていただきます。まずですね、病院の場所についてでございますが、北部地域にある病院をなぜ潰すのかというようなご意見冒頭にいただいております。今回の立地につきましては、市民全体の利用者の利便性、それとですね、病院スタッフの確保の観点からですね、検討いたしたものでございます。この点につきましては、資料の6ページのところでですね、私立監視病院事業新経営改革プランの中で、その検討課題としてですね、冒頭に挙げておるものでございます。これを考えたときに、野瀬口市駅周辺という立地が可能となったというところでですね、この構想案を展開していったというようなところでございます。それと、
申し訳ございません。ご提言
に移らさせていただきます。指定管理者の部分について、これなぜなのかと、もしくはですね、黒字追及ということになるんではないかというようなところでお話をいただいたかと思います。私どもとしましては、指定管理者のですね、選定条件の中です、ございます。資料で言いましたら9ページでございますが、この中でですね、良質な医療の提供というところは、コンセプトに掲げる良質な医療の提供を保障することと、しっかり展開すること、これを冒頭に謳っておるところでございます。この担保としましては、私どもとしましては、やっぱり協定をですね、指定管理者としっかり協議をし、可能な部分での、協定をしっかりと守っていきたいというふうに思っております。また不採算医療についてもですけれども、これが果たして守られるのかというようなところ、同時にご意見いただいたかと思いますけれども、私どもの方からですね、指定管理料としてお渡したいと考えておるもの額ですけれども、現時点でおいては2億5000万ほどがあるというふうに、冒頭でご説明させていただきましたが、そのお金もですね、そういった不採算医療、救急をはじめとします、そういった不採算医療をですね、きっちり担っていくための費用というふうに考えておるところでございます。それと、この選定基準の一番最後でですね、社会医療法人化というところも挙げております。ここは注意書きでもありますように、一定こういった不採算医療を一定水準以上やっていただくことで初めてこの認可を受けれるものでございます。これを受け続けることでですね、イコール、そういった不採算医療を一定数しっかりと担っていかなければ、これを受け続けることはできませんので、そういった上でもしっかりとした担保は取れているというふうに考えてございます。また、この病院の方のですね、管理監督というようなところをチェック、業務のチェックというところもですね、外部機関も含めた中で、しっかりと見守ってまいりたい、このように考えているところでございます。次に、この事業費176億円について、ご質問いただいているところでございます。こんなお金が果たして段取りできるのかというような内容であったかと思います。冒頭でですね、再編ネットワーク化というところのお話をさせていただいたかと思います。複数病院の統合でありますとか、効率的な病院経営、こういったことをですね、見直す中で、国の方はですね、地方交付税 40% をつけた病院事業債の交付発行をですね、しようという形で、立ててくれているものがございます。市としましてはですね、この制度を利用して、事業者と折半するとともに一定の地方交付税を受けた中で、展開していく。で、市の負担は現時点では 10% 程度と考えてございますが、これを約30年でもって分割で返済していくものでございます。この負担はですね、公的医療をしっかり担っていくということに対して、決して無駄な投資とは私どもは考えておりません。必要な投資であると、このように考えているところでございます。
はい、皆さん、ちょっと答えれませんけども、
それとですね、災害についてでございます。そういったところの部分をどう考えるのかというところでございますが、今現在ですね、医師会との中で、地域療法困惑会という中でもですね、そのことについてはご議論いただいたところでございます。 病院としてですね、病院の建物として災害時への対応を図っているのは当然のことでございますが、それ以上にですね、拠点、例えば拠点病院としての役割を狙っていくことができるのかどうかとかですね、その辺のところも今後引き続きちょっと協議をしてですね、最終の基本構想の中ではまとめてまいりたいと、このように考えているところでございます。それと受診科目についてもご提案、というかご質問いただいたかと思います。病院機能というのは文化連携を図っていく必要があると、このように考えてございます。キセラ川西センターはあくまでも市の基幹病院として、これまでにない機能も同時に担っていきたい、このように考えておりますので、今現在検討しております26診療科8専門センター、これを基本としては考えていきたいな、このように考えてございます。ただ病院のスペース、医師の確保等々の観点からですね、ここは若干の変更はあろうかとは思いますけれども、あくまでも今のお考え方のベースとしてはこれで持っていきたい、このように考えております。同時に北部急病センターの診療科目等についてもご心配をいただいている点があろうかと思います。この点につきましてもですね、様々なところから先ほどいただいたご意見と同じようなご意見もいただいております。しっかりとですね、北部の地域にどういった医療が必要なのかということを再検討し、しっかりと案として練ってまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、私の意見に対して答えが完全に来てませんので、
はい、大変厳しいご意見ですが、病院の今の職員の立場から申し上げます。決して私立川西病院はなくなるものではないというふうに考えています。これは運営形態が変わったとしても、これはですね、今我々250床許可病床をいただいて職員約300人、おります。その職員がですね、新しい医療センターに皆がそのまま採用され、で250床プラスに今回医療法人さん側の方から150床分の職員で合計400床で、看護師さんにすれば今大体200人おりますが、看護師さんからすれば、400名程度を確保して病院運営していく。医師についても今40名程度、常勤職員、常勤のお医者さん31名、非常勤を、食卓の方入れても、40名程度、それがですね400床になるときには80名程度のお医者さんの確保が必要というふうになってます。ですので今のこの私立川西病院がなくなるんではなくって、この川西病院をベースとしてさらに充実した医療を提供していくというふうに私たちは考えております。
同等条件一緒ですか？
その運営形態によりましてね、労働条件であったりとかいろんな給料等の違いはあるかと思いますけれども、私たちの今病院の職員としてはね、新しい医療センターで今その250床の規模で提供できていない高度急性期というそういった医療までも含めて我々は頑張っていきたい、そのように考えております。
残られるんですか？
市の職員みんな来る
じゃないですか、280人。それはどういうことですか？
今職員に対しましてはそれぞれ私たち幹部の方からもご説明しましたし、所属長の方から職員からのいろんな不安の声を頂戴しているところです。それをですね、所属長の方からとにかく今我々は団結してですね、一緒に新しい病院に行こうというところでお話をしていただいていることも、これもやっております。で年明けには指定感謝先が決まった段階できちんと改めて個人面談等を踏まえて職員の皆さんにはご説明していただく、そのような考えでございます。
申し訳ございません。一つ目のテーマは病院の立地について、これを最後にして次のテーマに移りたいと思います。病院の立地についてということでお願いいたします。はい、そちらの後ろの女の方、黒い服着られてる方、はい、はい、そちらの方、はい、はい、はい、どうぞ、はい、
ね、この場はね、主権者の集まりですよ、ね、で今の行政を監視する立場の主権者という立場で発言をされてるんですよね。これはやっぱり重く受け止めてほしいと このように思ってます。でね、あの立地の問題、まあ、場所の問題なんですけど、まあ、あのたくさん言いたいことはあの今日の説明聞いててもたくさんありました。で聞いたら聞いただけ不信やら不満やら不安がね、あの非常に高まってます。そういう状況なんですよ。これはねものすごく重大な問題ですね。それは財政破綻に拍車がかかる問題やら、あの私物化のね、市長の私物化の問題やら、民主主義が破壊ですよ。でやっぱり市民のね懐をねやっぱり悪化させるということにつながるような、このような問題をね本当ね今日一日で終わるわけじゃないと思うんですけど、やっぱり主権者としてはきっちり言わさせてもらわないかんというふうに思うんです。でまずね、あの立地の問題なんですけど、場所の問題ですね。これはやっぱり大きな問題がありますよね。あのキセラの跡地っていうのはね、まあ、キセラっていうところは、まあ、生川をですね、まあ、をせあの比較に生還制限化するために、まあ、あそこは広大な土地を使って、事業をやられてた。でその比較を作るためにはですね、六化クロムというね有害物質を使ってですね、あのこれナメシ作業と言われるらしいですが、工程ですね、これをやられて、まあ、製品につながっていくということなんですけど、その六化クロムっていうのはね非常に健康被害って言いますか、発がん性が非常に高いということで有毒物質なんですよね。でこれが大量にその使われて、で大量にその排出されるんですけど、排水パイプここがね劣化してですね、あっちこっち破れてね、ジャージャー漏れだったという土地なんですよね。したがってこの土壌汚染という問題がね解決されないと、ここは大変なあの市民に対しての危険、あの健康被害がね発生するという場所なんですよ。だから東京 の豊洲の問題ねありますよね。あれは便前が120倍の含有があるやら、そのまああれはやっぱりガス化するんでね、非常に危険性が高いということで、まあ、土地は全てこの更新する点入れ替えてしまうと、汚染した土地はね、土壌はね、これね莫大な金かかってるんですよね。これね川西市としてですね、今後のやっぱり財政破綻に拍車がかかるんじゃないかなと思うんですよ。こういうところに病院を作るなんていうのはね、でまあ、あの川西というところは過去にやっぱり2回ほど非常に不純な金の使い方があったという、その一つのキセラですよね。キセラはやっぱり100億くらいの金がね川西が、原資負担も追求せずにですね、全てその買ってしまった。これしかもね、で今でも大変なものを抱えていると。でこれ全てね市民のお金なんですよ。市民のお金でねここまでやってるんですよ。でこれね2度あることは3度あるというのがね今回の問題ですわ。これ222億円もね借金してね、誰の金で借金するんですか、誰が負担するんですか。こんなことしとったらね、ほんまに財政破綻に拍車がかかりますよ。だから市民のやっぱ懐をね、あの懐状態をねどんどん悪化させるという道なんですよ。そういうね大きな問題を抱えてるにもかかわらずですね、来月に公募するとんでもないですよ。その公募するね条件といいますか、内容がね耳障りのええことだけいっぱい言われてます。先田さんね、誰だった、佐久田さんか、耳障りのええことだけ言ってますけどね、実際ね今日はあの共立病院というのが非常に手を今挙げられてると、もう協力したいということでね言われてるみたいですけど、共立病院のやっぱり財政内容はどんなんですか。赤字だって聞きますよ。でしかもね、病床の稼働率ですか、非常に低いわけでしょ。だからね能力的にはね非常に問題があるんですよ。だからその立派な病院かも市としては思ってるかも分からんけど、私たちはですねそういう病院じゃないと思うんですよ。これ17億で あの川西からキセルの土地を拒絶弁は買い取りましたけど、この金も払ってるんですか？まだ払ってないみたいなことを聞いてますよ。非常に不純なね、あの健全能力、あの経営能力の非常に欠如した、こういう病院がね、妥当っていうのはね、そういう考えが あるっていうことはね、やっぱり主権者として潰されたら困ると。私たちのこの川西、女性川西はね、やっぱり、ね、主権者としては、守っていきたい。だからこの問題は、今回は特にね、大きな問題ですよ。市民から言って。
うん、
だから白紙撤回、白紙撤回にしていただきたい。
う
ん、真剣に思います。だからもう来月の候補なんてとんでもないですわ。もっと具体的にね、条件をつけることはね、議会もやっぱり含めてですね、協議していって、で、将来にね、やっぱり、私たち引き継ぐ子供たちにもですね、やっぱりね、理解できるような長期ビジョンをね、もっとね、その中にも組み入れてほしいんです。査定する中でですね、まあそういうことで、ちょっと長くなりましたけど、とんでもない、この問題が弱気されてますんで、撤回していただきたい。それに思ってます。
はい、どうぞ。まあ、今発言されたことは全く嘘だと思うんですね。それとやり方がね、乱暴すぎますわ。初めに言ったように、僕が初めパブリックコメントを提出して出した時には、こんな指定管理方針なんかなかったです。
なかった。
独立行政法人化するかどうのこう言われてたのを急遽して管理するということで、ここは住宅に発表したでしょ。それも職員とかね、市民とか議会の全然されずにね、そういうやり方というのは市長のやり方としては乱暴すぎますわ。それともう一点ね、僕が言うのは指定管理制度で成功した例あるんですか。
そう、
僕が聞いてる限りではね、前鶴も失敗した。立ち見も減ってきてるという形になって、なんで指定管理するんですか。それは今言われているように、僕が言われたら、農家を助ける形しか考えられませんね。その辺はどういうふうに言われます。ちょっと答えてください、市長。